今朝は聖霊によって一つの体に、聖霊によって一つの体にと題して聖書からメッセージを山崎牧師に取り継いでいただきます。メッセージの前にメッセージの元になる聖書の箇所を松丸さんに朗読していただきます。
今朝はコリント人への手紙第1、12章12節13節そして27節です。コリント人への手紙12章12節13節そして27節です。ではお読みいたします。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。
皆さんおはようございます。梅雨に入ってきましたね。メッセージ後の歌としては夕立のごとくと歌いたいと思ってるんですけども、大きな祝福を期待しての歌です。今日はイエス様が復活したその喜びを祝ってから、7週目ですね、ペンテコステの礼拝の時です。何の記念日なんだろう。教会に最近来始めた方にとって、もういかにもへんてこな名前の記念日だな、ペンテコステですかって思うでしょうけども、これは天から聖霊が降り注がれて、教会が生まれた日というふうに、言うことができるでしょう。教会のお誕生日祝いなんですね。とするならば、今日はそれらしい、お祝いの歌でも歌いましょうか。誕生日の祝いですからね、やっぱりハッピーバースデーがいいんじゃないかな。誰に向かって歌うんですか？教会にです。だからハッピーバースデートゥーユーと歌い出して、ハッピーバースデー、ディア、教会。日本語で教会は教会でいいでしょう。ハッピーバースデートゥーユーとね、結びましょうか。皆さんよろしいですか？ね。周りを見ながらでもいいですよ。教会ってのはこの私たち仲間のことなんですからね。では歌いましょう。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear 教会、happy birthday to you、 もう一遍、 happy birthday to you, happy birthday to you.Happy birthday, dear 教会。Happy birthday to you. 2000何百本ものろうそくを吹きしたいところですけども、皆さん、どうぞ、お隣の方々、周りの方々と、ペンテコステおめでとうって言葉を交わしましょう。はい。ペンテコステおめでとうございます。ペンテコステおめでとうございます。はい。おめでとうございます。本当にめでたいことなんですね。この日がなかったならばキリスト教会は生まれてこなかった、キリスト教会が生まれてこなかったならば高山右近も黒田官兵衛もキリシタンとしてあのような感化を与える大名にはならなかった、歴史は随分変わっていたと思います。教会が誕生した。イエス・キリストの十字架復活、それを土台にして天と地がつながって、そして新しい命を胸に息づかせながら生きる新人類が登場したといったら大げさでしょうか。聖霊によって一つの体にという題をつけました。聖霊、聖なる霊です。天と地を作られた作り主の霊です。キリストの霊と言ってもいいです。 このお方があの時、そう、前からの約束通りに天から注がれたのですね。そしてイエス様の後についていった弱い失敗だらけの弟子たちが激変します。生まれ変わります。新しくされます。そして新しい共同体が、生まれ変わった人たちの集まりが地上に出現するわけですね。産声も高く、今朝のメッセージはまずその教会というユニークな共同体をそのものを見つめたいと思います。独特ですよね、教会って。まず、まあ当たり前のことですけれども、教会っていうのはこの建物のことではありません。十字架については建物を指して、ああ、教会がって言うんですけどもね、聖書が言っている教会は建物ではなくて、そこに集う人たち、そこに集うキリストによって新しい人生をいただいた人たちの集団ですね。これが教会です。で、この共同体はなんとユニークなんでしょう。三つのポイントを挙げたいんですね。今日、コリント人への第一の手紙の十二章を中心として、そのユニークさ、まあ、考えれば考えるほど独特ですよね。まず第一に、キリストの体と呼ばれる共同体だということです。キリストの体と呼ばれるのです。私たちこの教会という集団は。いや、世間はそんなふうに呼んでくれません。でも、聖書は繰り返しそう呼んでいるのです。今、読んでいただいた12章の12節をまず見てください。お手元の聖書、12-12、よろしいですか？ご一緒に読んでみましょう。どうぞ。ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。うん。体が一つでも部分が多く。でもみんな一つの体。キリストもそれと同様。どういうことなんだろう。さらに飛ばしまして、27節。27節にはどうありましたか？小さな数字の27見つけたらば、ご一緒にどうぞ。はい。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。あなた方はキリストの体。コリントという町に集まった人たちに向かって書かれた手紙です。コリントの教会の皆さん、あなた方はキリストの体ですよ。その中で一人一人、器官ですよ。なくてはならない大切な器官ですよ。と、パウロは言うんですね。これはとてもとても嬉しい言葉です。部分はたとえ多くあっても、そうですね。体の部分ってのは本当に、髪の毛からスタートして、かかとまで、おへそ、内臓、いろんなものをひっくるめてですね、目、耳、鼻、顔のいろんなパーツと、内臓、皮膚、骨、もう、いろいろあるんですけども、その全部が一つだと、ね。一つに結ばれております。で、あなた方はそういう存在ですよとね、キリストの体なんですと。ここに、簡単なイラストを載せてます。頭のてっぺんの部分が、まあ、キリストという感じですね。それから下、まあ、おでこから下、目も鼻も口も含めて、耳ちょっと書いて、書き忘れましたけども、この胴体、そうです。これ全体がですね、教会なんです。私たちなんです。キリストが柱で、この頭脳の部分で、私たちは、この体なのだと。これがね、聖書の教えている関係です。これは嬉しいことです。ちょうどこの体、そうです。私が今していることを全部ね、考えていれば、この頭脳の命令でもってしていることだと思います。頭脳の命令で私はこのメッセージを語っています。頭脳の命令で、この私の原稿を今取り上げました。あるいはページをめくったりします。頭脳の命令でもって私は目を時には左に時には右に見ますね。そして、あ、お疲れだな、あの人また居眠りしてるとかね、いろんなことを考えながらこの目は認識するんですね。うん、そして、そう。 時々体重を左にかけたり右にかけたり、これは足に頭脳が命じているんでしょう。そうしたことをほとんど自動的にしますけども、見事に調和を持って体というのはね、動くんですよ。で、私たちもそういう存在ですよと聖書は教えます。頭脳、イエス様、イエス様の発信するそのご命令に従って、その都度その都度調和を持って、ね、一体感を持って、それこそ一体となって動くのです。で、こういう関係ですね、これが私たちキリストの教会である、この体である教会のあり方です。で、これはまあ有機的な、まあ生命体というふうにも言うことができます。生命活動するものです。機械ではないんですね。機械ではまあ取り替えの利く、あんたがダメだっていくらでも代わりがあるんだなんてね、上司から言われてもうドーンと落ち込んだ方も中にいらっしゃるかもわかりませんけども、歯車ではありません。かけがえのない大事な一つの機関なんですよね。この辺のこともね、パウロは丁寧にこの12章で教えています。ちょっと見てみましょうかね。12章の17節、目があってくださいますか。パウロはこう言います。もし体全体が目であったら、どこで聞くのですか。聞くのでしょう。もし体全体が聞くところ、つまり耳であったとしたら、どこで嗅ぐのでしょう。匂い嗅ぐには目や目や耳ではできない、鼻が必要。しかしこの当時、神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。リビングバイブルでは、それだったら化け物ですと書いてありますけどもね。しかしこういうわけで、器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。みんな必要なものばかり、それぞれの役割があり、持ち場がある。それに応じてその自分の役割を果たしていくことを通して何かがなされていくのだというね、こういう関係だということ、これがまず第一の点ですね。ユニークな共同体、ですから私の今朝のメッセージを、まあ、パソコンかスマホで、後で聞かれる方がいらっしゃるなら、その方に申し上げますけども、例えば近頃教会休んでるのに、もう誰も電話をくれない、私はいらない人間だなんてね、思う時があるかもしれませんけども、拗ねないでください。決してあなたは忘れられていません。あなたもなくてならない大切な存在です。キリストの体の一部ですから。そして、この共同体のユニークさの第二の点は、それはですね、喜びも悲しみも共に担う共同体だということですね。喜びも悲しみも共に担う共同体。26節を見てくださいますか。さっきの言葉の前後したところ、26。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。苦しみも、喜びも、分かち合う。まあ最近私ちょっと、ドジをして、こけて、膝と肘を痛くしたんですけども、まあしばらく痛みが取れずにおりました。で、そんな時に、体全体どうするかっていうと、その痛みを共有するんですね。だからその部分に痛みがこう走り入ろうとすると、ふっと、それをかばうように別の姿勢を取ったりします。いつもと違う姿勢を取るということは、痛みを共有しているからですね。同じように私たちのメンバーの誰かが今すごく辛いところと通されていることを聞いたときに、その痛みに心は反応するはずです。そしてそっと寄り添います。言葉に出しても出さなくても祈りに覚えて、そして支え合おうとしますね。それはこの言葉通り、一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しむという真理ですね。そして逆に、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。 メンバーの一人が例えば会社で新しい研究をしてね、大いに成果を上げて、社長に喜ばれた、表彰された、あるいは誰かが音楽の技能でもって本当にいい賞を取った、そういう時にですね、それを聞いた私たちはみんな喜びます。教会みんなの喜びですね。そして、そのおかげで励みをいただいて、私たちも励んでいくことができる。例えば音楽の面でそういう素晴らしい、賜物を授かって、それを磨いていい成果を上げた人の感化でもって、私ももう少し自分の技能を磨いていこう、全体として教会の礼拝の音楽のレベルが、ね、アップしたり、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。一般世間ではそういかないかもしれませんね。誰かが表彰されるといい気になって、で妬み心を持ってですね、嫌味の一つも言ってみたり、それは世間かもしれません。しかしキリストの教会は違うのです。悲しみも誉れも共に。ですからパウロはローマの十二章で有名な言葉を残していますね。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。皆さんの好きな言葉でしょ、言ってみてください。どうぞ、それについて、はい、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。そう、これが二つ目の点、喜びも悲しみも共に担う共同体です。そして三つ目として、万民を結ぶ全世界的な共同体だということですね。全世界を結ぶ世界的な共同体、読んでみましょう。十三節もう一遍いいですか。十三節を声に出してどうぞ。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。ちょっとややこしいですね、この文章。でもよく見つめていくならば大事なことが見えてきます。つまり一つの体と言われるこの教会は民族の違いを超えたものなんだな、社会的な地位もそれこだわらないんだな、ね、そうです。民族を超えてユダヤ人もギリシャ人も韓国の人も中国の人もフィリピンの人もアフリカの人もアメリカの人もドイツの人も、社会的地位をも超えて奴隷も自由人もいろんな立場の人がありますけどもね、でもそれで差別したり優越感にしちゃったり引け目を感じたりしないのです。一つの体なんです、今はですね。まあ一般社会ではそうはいかないかもしれません。例えばお隣の国との関係が悪くなりますと、相手国の人、日本に住んでるその人についてですね、意地悪をしてみたり、ヘイトスピーチっていうんですか、本当に嫌がらせの言葉をネットに載せたり、ひどいことが起こります。でも教会は違います。私たちはどこの国民であれ、みんな天地の作り主によって作られた同じ価値や存在なんですね。そして同じイエス様の十字架によって許された、もともと罪人同士。そのことを分けまえると、社長さんもバイト生もお医者さんもスーパーのレジのおばさんも主の前には兄弟姉妹、何の隔てもないわけですよね。また牧師と信徒の皆さんとの間だってそうです。上下の関係ではありません、ね、役割が違うだけです。ですから、まあ、年に何回か大掃除になったら、私は背びれの上で普段着に着替えて雑巾を持ちますし、一緒にゴミ出ししますし、草を引いたりしますしね。その民族を超えて社会的地位を超えて私たちは一つ、万民を結ぶ全世界的な共同体、それが教会、そういう教会にね、今つながっているということを皆さん誇りに思いませんか、ね、でこれは永久に解散ならないんですよ、ね、そう、永遠的な関係なんですよ。さて、でそういう教会、 嬉しいな、その一員であることはと思うわけですけれども、どんなふうにして結び合わされたんだろう。歴史をたどってですね、この結び合わされた、その、元となっていること。また、今も続く、活気づけられていく、この歩みを考えるときに、そこの背後にはいつも聖霊が働いていらっしゃるんだということに気がつきたいと思います。B のポイント、結び合わせ、活気づける聖霊の働きです。個人個人の働きもありますけども、それを言い出したら本当に豊かで、何十回ものメッセージが必要なんですが、今日は教会という共同体に対する聖霊の最初の働きかけを見たいと思うんですね。そこでもう一遍くどいようですけども、13節。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。さあ、この言葉の中に込められているものをよく自分のものにしたいと思います。洗礼を受けた皆さん、あの時はですね、牧師が、水をある時は、ある方によっては頭に注がれ、ある方によっては、この中にですね、大きなお風呂桶のようなこの中にザブンとつけられたわけですけれども、でもこの言葉を読んでみますと、それと同時間にか、あるいは多少のズレがあるかもわかりませんけれどもね、見えない世界で、もう一つの洗礼が自分に施されていたんだということに気がつくわけですね。よろしいですか？それは、聖霊によるバプテスマです。一つの御霊によってバプテスマを受けと書いてあります。そして、面白いのは、すべてのものがまた一つの御霊を飲むものとされたのです。こんな風にして理解したらいいんだろうか。この、ザブンと浸かる式の洗礼で考えてみますときにですね、この水につけられるときに、下手してですね、このお水をガブッと飲んでしまうときがあります。なんてね、洗礼式の最中に、咳込んだりすることがあるんですけども、それは孫つくんですけどもね。でもね、ここに、一つの御霊によって、つまり聖霊によってバプテスマを受け、同時に一つの御霊を飲むものとされたってね、書いてあるんですよ。もしもここがですね、水の代わりに、ね、大好きなオレンジジュース、バレンシアオレンジジュースだとしたらどうですか？意識的にガブッと一杯飲んじゃうかもわかりません、私なんか。そんなことは言ってしないかもわかりませんけど。でもね、聖霊の中に浸り込む、同時に聖霊が自分のうちに宿るというね、この二つのことを私たちは、しだつしたうつのうちに体験しているのです。それにお気づきでしたかというところですよね。さあ、これについて二つのポイントを挙げたいと思います。第一、それは聖霊はすべて信ずる者に宿り、みんなを一つに結び合わせるということです。聖霊はすべて信ずる者に宿り、内側に入り込みね。そしてみんなを一つに結び合わせる。いつそんなことが起こったんだろう。クリスチャンの皆さんもどうぞこの辺を確認してください。いつなんですか、ね、それは、あなたが、また私が、悔い改めて、イエス様、あなたは主ですと告白した。その時ではなかったですか。その時にですね、音もなく心に聖霊が宿ってくださったのです。こちらの方では聖霊を今ぐっとね、飲み込むとか受け取ったとか意識はなかったかもわかりません。でも、こちらの自覚には関わりなく、音もなく心に聖霊が宿っていてくださるんですね。そしてその時に奇跡が起こりました。新聖です。新しく生まれるという奇跡ですね。そしてその時にキリストの体なる教会に結び合わされたのです。結合されたのです。このことをパウロはテトスへの手紙の中でこう言っています。ここに歌詞を書きませんでしたけれども、よかったらどうぞ、テトス 3-5 とメモしてください。テトス 3-5、後でゆっくりご覧ください。そこにはこう書いてあります。神は憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新の洗いによって救ってくださいました。 聖霊が望んで自分の哀れな罪人になることを悟らせ、そしてあの十字架はお前のためだったんだよということをですね、悟されて、ああイエス様と心に受け取るときに聖霊による新生、新しく生まれるという奇跡があったんですね。そして更新、そうやって私たちは救われたのです。実際弟子たちもそのプロセスを通してですね、それまで点々バラバラ、それまでは自分の夢を追っかけていた者たちだったんですけども、一つにされます。そうでしょう。最後の晩餐の席でもですね、例えば、誰でしたっけ、ヨハネとヤコブでしたか、この兄弟。どっちが上かとかですね、俺たち、この、メシアのイエス様が暗闇をつけになるときには、それぞれ、右大臣、左大臣になるんだよな、なんてのはね、そんなことを心の中で思ってた、そういう、自分本位な勝手な弟子たちだったんですよね。つい先頃までそうだったんですけども、この弟子たちが今や変えられます。いつですか？その取っかかりがですね、この復活の日の夕方起こるんですね。私も結構これね、見逃していたんですけども、このヨハネ20章のこの記事はとてもとても大切です。もしかしたらば、マタイやマルコの最後の章ほどには開かれないかもわかりませんけども、ここにイエス様の弟子たちへの大宣教命令のヨハネ版、ヨハネの福音書バージョンがちゃんとあるんですね。それによると何て書いてあるかと言いますと、そう、ヨハネは20章の19節からですけども、こんな風に書いてありますよ。その日、すなわち週の初めの日の夕方。これはイエス様が復活なさったその日の夕方です。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてやったが、ご承知ですね、弟子たちは。イエス様が捕らえられてしまって、今度は俺たちが捕らえられる番だ。おお、怖いと言ってですね、戸を閉め切っておどおどしていたんですよ。ところがね、復活されたイエス様がそこに現れる。イエスが来られ、彼らの中にいたって言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。首を打ち込まれた手と脇腹ですよね。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わせたように、私もあなた方を使わします。そして、こう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され。あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。皆さん、これはね、ヨハネの福音書における弟子たちへの宣教命令ですよ。私はお前たちを使わす。さあ行け。罪の許しのこの喜ばしい知らせを伝えに行くのだ。ってね。で、その時に何をなさっていたかということですよ。聖霊を受けなさい。という一言。そして息を吹きかけられたというこの行為ですね。これは何を表しているのか。実はこれは遠い昔、エゼキエルの預言書で預言されていたことなのです。旧約聖書におなじみの皆さん覚えてますか？ある時ね、この預言者エゼキエルは主に導かれて谷底に降りていきました。見るとそこは、うわ、至るところ骨がゴロゴロしているんですよね。白骨です。人骨です。なんと気持ちの悪いところ。その時に主の言葉が響いてきます。どんな言葉だったかと言いますとね、この骨に向かってお前は予言して言うのだ。干からびた骨を聞け、見よ。私がお前たちの中に息を吹き入れる。私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。私はお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、つまりこの覆いという字が漢字間違いました。覆うという意味ですね。覆い。お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。干からびた骨を。 本来の命を失ってカサカサになっている惨めな私の民よという意味なんですよ、ね、私はお前らを本当の意味で生きる人間に作り変えようとしている。だからお前たちの中に私の命の息を吹き込むぞ。さあ生き返れっていうところですね。私がお前たちの中に息を吹き入れるのでお前たちを生き返る。私はお前たちに筋をつける、肉を生じさせる、皮膚で覆う。お前たちは生き返る。そしてその時お前たちは私こそが主であることを知るのだ。そうです。その時にですね、主の民の集団がここで呼び起こされるということですね。それはイエス様の十字架復活、そして聖霊の注ぎを通して呼び起こされる新しい民を指し示している言葉だったわけですよね。よろしいでしょうか皆さん。そういう予言があったのです。イエス様はその予言通りのことを今なさったんですよ。復活の主を自らがね、弟子たちに現れて息を吹きかけて聖霊を受けよう。息と霊、それは言語ではギリシャ語でもヘブル語でも同じだってことを聞いたことあるでしょう、ね、聖霊を受けよう。この息、そうです。さっき歌ってくださった3人の一人がいぶきちゃんでしたっけ。この命の息、いい名前だなと思うんですけども、そう、聖霊を受けよう。これによってですね、何が起こったかというと、それまで結局弟子とは言うものの自分の夢、自分の願望、それがいつも第一だった弟子たちが内側が変えられます。そして一つに結ばれます。聖霊を宿して一体となります。で、そのイエス様、その弟子たちに対してイエス様は何とおっしゃったかですね。そう、さあお前たちはエルサレムを離れないで、かねてから約束された父の約束、父の約束を待ってなさい。そうだ、かつてバプテスマのヨハネが水でバプテスマを授けたように、お前たちは聖霊のバプテスマを受けるのだ。それを聞くときに、この弟子たちは俄然と、強い上乾きを感じます。そうだ、そのお約束のその聖霊のバプテスマを是が非でも体験しなくては。そこで彼らはですね、心を一つにして祈るようになります。使徒の働き一章を読んでいきますと、そう書いてありますね。彼らは泊まっている屋上の間に上がった。ペテロ、ヨハネ、ヤコブとずっと名前が連ねてありましてね。そこに婦人たち、女弟子たちも加わります。母マリアも加わります。またイエス様の実の弟たちも加わります。次々と改心して、生まれ変わって、今や主の民の仲間入りしてます。そしてみんなですね、心を合わせ祈りに専念していたと書いてあるんですよ。祈りに専念していた。他の言葉置いといて、何はともあれ大事なことはこれ。イエス様から出られたこの大使命に生きるために整えられなくては。そしてこれこそがまた私たちにとってもね、とてもとても大事なことじゃないでしょうか。あれよこれで、いいことはいっぱいあります。あれもこれもいいことで忙しすぎる。いいことで忙しすぎて、一番いいことが後回しになる。私たちが陥る罠ですね。一番いいこと、一番大切なこと。私もいつもそのことで反省しなきゃいけないのです。主ご自身との親しい交流、交わり、主の声をどれだけ聞いてるかな。先週どうだったかな。さて、こうして最後のところに行きます。結び合わせて活気づける聖霊のお働き、思うときに、第二ポイント。心を一つに待ち望む者たちに聖霊は力を注がれるという点ですね。昨日、ジョイキッズのフェスティバルがありました。始める前にみんなが輪になって、 みんな声を上げて祈ります。素晴らしいなと思いました。この教会のスタッフたちは、祈るということがどれほど大切なことということをよく知っている。それぞれに個別に祈り、そして直前に起こして一つになって、自分たちの頑張り、それで何かがなされるのではない。もちろん頑張りますけれども、でもことをなせる、偉大な主に期待するというね、その姿勢、そういう姿勢に主は応えずにおきません。弟子たちですね、まだ数は少なかったけども、しかし、みんな心を合わせ、祈りに専念していったときに、いよいよその天の力が注がれたんですよね。こうして二階座敷で祈り始めて10日目でした。10日後、その日が五旬節、ペンテコステの祭りの日でした。これこそ天のカレンダーに丸の入れられた日だったんでしょう。使徒の二章を見ますと、皆が集まっていた。すると突然天からの激しい風が吹くような音が起こって、部屋中に響き渡ったとあります。一度は聖霊に満たされて、習ったこともない外国語が口から滑らかに出てきます。なんだなんだと集まった野人たちに向かって、ペテロはすっくと立ち上がって、イスラエルの民、エルサレム在住の皆さん、聞いてくれと言ってですね、このすべての訳を彼が説くのです。つい50日前まで、彼は臆病でした。臆病風に吹かれると、イエス様のことなんか知らないと逃げてしまったんですね。しかし今は違います。ユダヤ人の群衆、そして彼らを、指導しているお歴々が居並ぶ中で、少しも恐れることなく、イエス様を指し示してきっぱりと言うのです。あなた方も悔い改めなさい。そして主イエスの名によってバプテスマを受けなさいとですね。そして、その結果、ご承知の通り、3000人もの人たちが一挙に悔い改めて、洗礼を受けるという、とてつもない奇跡が起こるんですね。そう。心一つに待ち望む者たちに聖霊の力が望まれる。これは昔も今も変わらないと思います。私のこれまでの、50年近くのクリスチャン生活を振り返る中で、今も鮮やかに覚えている、そういう出来事の一つは、ちょうど二十歳ぐらいの時のことでしたよね。春のキャンプでした。中高生。千葉県の立山というところのジョイバイブルキャンプというところを借りてやってたんですけど、いろいろ楽しい思いもするんですけども、なかなか、この集まった中高生、心開かない者たちもおって、最後の晩を迎えたんですね。集会が始まります。説教が始まります。でもその説教はもう一つパッとしません。新任の牧師先生なんですけども、なんかボソボソと低い声で話すようなお話でですね、ああ、もうちょっとはっきり言ってほしいな、なんてね、話しながら思いながら私は聞いてたんですけども。でも、話がどう進んだのか、そこまで覚えてないんですけども、沈黙の時となり、そして、その後ですけども、なんか、不思議な感覚にみんなが満たされます。何か、非常に聖なる存在がその部屋に入ってこられたような、厳粛な思いになります。そして何人かの子たちが立ち上がるんですね。女の子たちが先でしたけども。そして実はと言って一言話していいでしょうか。自分の隠してきたこと、醜い生活の一面を言わずに言われないというばかりに話し出したんですね。とみんな驚きます。そして、そこでイエス様に触れられたということを話すと、またその2、3人横の女の子も立ち上がって、実は私も話し出します。すると今度はですね、私のすぐそばにいた男の子、私のカウンセリンググループの子ですけども、カナイって名前もはっきり覚えてますけども、僕、 キャンプにタバコ持ってきてまして、みんなに黙ってたんですけど、トイレで吸ってました。実はって言ってですね、そういう告白を始める。なんか次々とですね、自分の罪の告白をする回になってしまったんですね。びっくりしましたけども、聖書の言葉を思い出すんですね。心の秘密が暴かれて、確かにここには神がいますと言って、ひれ伏すという言葉が、このコリントの手紙の続きの方に出てくるんですけどもね、そういう体験です。そんなことってあるんだなって。あのキャンプ、スタッフ、一生懸命祈って、準備して、その日を迎えてたわけですけども、大した実りもないかなっていう、半分諦めのムードで持った最後の集会がですね、いやいや、積んできた祈りに、主はちゃんと応えてくださいまして。まあそうした告白から始まってですけどもね、こんな私たちのために、こんな私のために、イエス様命捨てられたのだという、あのメッセージが身に染みて、次々とキリストを信じました。だから、キャンプが終えて翌日帰る頃には、ほとんど全員がですね、キリストを信じる喜びに、震えながら、踊りながら、そんな雰囲気を持って、あのキャンプ場を後にしたのを思い出すんですね。あの時のスナップショットが何枚か、私のアルバムに残っていますけれども、心一つに望む者たちに精霊が望んで、力を注いでくださって、カタカナの子が叩かれた、次々と救われていくんだということを思うのです。今の時代、尾上杉谷教会のあちらでもこちらでも、そういう精霊の技が進んでいくことを期待したいと思います。グループとしてもそうですし、個人としてもそうです。人の成し得ないことを神の霊はなさいます。そこに期待をして、この聖教会全体がますますこう変貌していく、変えられていくのを今年のこの後半に期待したいと思うんですね。一人一人どうぞ一言でなくて自分事として共に関わっていきましょう。では皆さんどうぞこの一つとしてくださったこの聖霊に期待して祈りたいと思います。どうぞ、お立ちになれる方は立って、無意な方は座ったまま、グリーンのシートの裏っ側、この最後の祈りを読み上げてから、自分の今日の祈りを捧げたいと思います。それではよろしいでしょうか。祈り、どうぞ。復活の主イエス様、約束の聖霊を天から注いでください。教会という素晴らしい共同体を生み出してくださり感謝します。あなたの恵みによって私もその一員としていただきました。信者仲間がイエス様を頭と仰ぐ一つの体なのだと学びましたから、どうか私たちもさらに一歩進んで喜びも悲しみも分け合う間柄になれますように、自分から意識を新たに声をかけていきますから助けてください。それからこの夏、身近な人に少しでもあなたのことを伝えたいですから、聖霊の力と愛と勇気をください。そのために本気で祈れるように助けてください。アーメン。では、皆さんどうぞ、今日どんなことが心に響きましたか、その一つのことを取り上げて、主と会話しましょう。祈り願いましょう。
イエス様ありがとうございます。感謝します。あなたが導いてくださいますように。よろしくお願いします。ハレルヤ。ありがとうございます。みんな少しでも目覚めてくださいますように。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様、感謝します。ホリスピカ。カメラ。 葉をイエス様、
愛する天のお父様、ご覧ください。あなたの息子たち娘たち、また道を求めてここに最近おいでくださっている方々、みんなかけがえのない大切な存在、あなたはそのように見ておられ、引き寄せようと今日もここに臨んでてくださること、声をかけてくださっていることをありがとうございます。干からびた骨のような状態のものもあるでしょうか。ひょっとして自分がそうでしょうか。ああ、どうぞあなたの息吹が欲しいのです。息を吹きかけてください。吹き込んでください。自分の努力が決心でどうにもならない部分があります。どうぞあなたが内側にお住まいくださって、内側から新しくしてください。許しの約束を感謝します。十字架の血潮を感謝します。私のために流されました。許して清めて新しくしてください。復活のイエス様、どうぞあなたによるところの力強い人生をなお歩ませてくださいますように。どうぞあなたの御霊が心を満たしてください。またバプタイズしてくださって、天雷の力でもって、天からの力でもって働けるようにお願いをいたします。教会に連なる幼い子供たちを感謝します。昨日十一月の集まりに来たたくさんの子供たちと、その親御さんたち、お父さんお母さんの姿も見ることができて感謝します。家族ぐるみ作ってください。この夏のキャンプ、どうぞ二つのキャンプ、またそうあらゆる年齢のキャンプ祝福をくださいまして、そこに結集した祈りに応えて働かれる聖霊の御業を見せてください。生まれ変わって明け渡してイエス様と共に向き合いながら一日一日を歩んでいく頼もしい若者たちをいっぱいお与えくださることをお願いします。このために力を尽くして奉仕しているスタッフたちを聖霊が満たして用いてくださることをお願いします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。では皆さん共に歌いましょう。新聖歌の中から